決して揺るがない希望である。どんな状況にあっても私たちを導いておられるイエス様に今賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。希望の歌を元気よく賛美していきましょう。その日全世界が賛美していきましょう。我が神主よ、
我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画。光が満ちシオンの上にとどまる。救いの御業全地を覆い、喜びの歌響かせ。その正義は平和を呼ぶ。主の 主よ、見させたまえ偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる救いの御業、
朝礼の前に土の器を賛美していきましょう。
土の器
ください。この礼拝のために司会者がお祈りをします。天の父なる神様、私たちを集めてくださり感謝します。弱い私たちのためにイエス様、十字架にかかってくださったことをありがとうございます。石神さんが聖霊をされます。どうか聖霊をされる石神さんをあなたが強めてください。そして語られる御言葉によって私たちを強めてください。私たちを作り変えてください。そしてあなたの栄光のために私たちを用いてください。すべてに期待し委ねて愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。あ、これです。今日のマイクはこれでした。皆さんこんばんは。はい、今賛美ありましたけども、 私は2曲賛美リーダー賛美チームにリクエストしたんですけど、今日5曲残りの3曲も本当素晴らしい歌ですね。ありがとうございます。いい歌を3秒の、ね、選んでいただきました。奨励というのは進行クラスで3年恵みの会の降りる学習してるんですけども、その3年目の完成コースの中で奨励学というものをやります。奨励というのは自分の体験やそれから聖書に基づく神様の言葉の説明を通して救い主を紹介したり人を励ましたり実生活の勧めをする話というような意味です。奨も礼も勧めるとか励ますという意味、奨励というものですが、その奨励学を学んだクラスの卒業生ということでこの機会をいただきました。9月は松石さん、それから10月は井上さん、それから11月は私ということで、今日は3人目の奨励です。今日の奨励は、私の体験に基づく話をさせていただくんですけども、まず受洗に至るまでの経緯、それから、アフリカのケニアにおりましたので、その時の体験、平和を作る人ものを実際に見たと話、また、聖書を通して平和とは何かということ、平和について、平和を作るものについて、考えたことについて分かち合いたいと思います。私は仕事の関係で1986年7月から2年8ヶ月アフリカのケニアの首都ナイロビに駐在しました。その時にグッドシェファードアフリカゴスペルチャーチ、良き羊飼いアフリカ福音教会というところで1989年の元旦に30歳の時に受洗しました。この教会はインターナショナルな教会で、ケニア人の他に国際都市ナイロビに住む希留者としてアフリカの各国、最初はケニアの方かと思ったんですけど、タンザニアだったりザンビアだったりアフリカ各国から集ってました。それからヨーロッパの国々、またアジアの国々、実に多国籍の人々が集うインターナショナルな教会でした。私はケニアに赴任する前から日本の教会でも礼拝には出ていたんですけれども、聖書に書いてある出来事が完全には納得できなかったので、教会には近づつ離れず優柔不断でした。しかし国籍や文化の違いを超えて、イエス・キリストの十字架の贖いによる救いを信じる兄弟姉妹の交わりの中にいて、帰国がだんだん近づくにつれて、今ここで信じることができなければ一生信じることはできないのではないかという思いが迫ってきたんです。そして日本に帰る直前、本当に最後の礼拝にギリギリ間に合って受洗しました。さて、今日の本題に入る前に私が受洗に至るまでの経緯についてもお話ししたいと思います。話は受洗のおよそ10年前に遡ります。私が最初にキリスト教と出会ったのは筑波大学1年のもうすぐ20歳となる頃でした。まだ入学して間もない頃だったんですけども、休み時間に校舎の4階のベランダにこうやって外をぼーっと見てたんですよね、休み時間に。そうするとですね、同級生、まだほとんど知り合って間もないあまり話をしてない同級生がやっぱり私の横にやってきて、同じようにこうやってぼーっと外の景色見るんですね。結構景色がいいんですあそこ。そして、私の方をこうやって見てですね、いきなり君は一体何のために生きてるんですかって言われたんですよ。私はですねびっくりしました。なんて答えていいか全然わからないでずっと黙ってたんですね。それまで私は何のために生きるのかってことは一回も考えたことなかったんです。でずっと沈黙してる、随分長い時間が経ったような気がするんですけど、彼はずっとこっち見て答え待ってるんですね。でだから何か言わなきゃいけないなと思ってですね、僕は僕のために生きてるんだって言うのが精一杯だったんです。そしたら彼はですね、僕は神様のために生きていますって言ったんですよ。びっくりしました。世の中にこういう考え方があるっていうことは全然知らなかったんですね。それがクリスチャンとの最初の出会いでした。 このことをきっかけにして彼とは夜通し人生とは何かということであったり、あるいは聖書を読み始めたので書いてあること分からないことをいろいろ質問したりしました。そして親友となりました。その彼に誘われてですね、最初に行ったのが土浦恵み教会、まだここに移転来る前の小松町の中の一軒家や一戸建ての教会でした。その友人は現在北海道の苫小牧で牧師をしています。この友人との出会いでまかれた種はすぐには芽を出しませんでした。大学を卒業して私は国際協力事業団、今国際協力機構と名前変えていますが、 JICA という政府開発援助 ODA を実施する機関に就職しました。アジア、アフリカ、中南米、開発途上国の国づくり、人づくりに協力する事業です。最初の配属部署は青年海外協力隊事務局でした。青年海外協力隊は開発途上国でその国の人々と衣食住を共にしながら、自分が持っている技術や経験を生かしてその国の社会や経済の開発のために協力する2年間のボランティア活動です。皆さんもご存知の方多いと思います。言葉も文化も違う途上国で活動する協力隊たちは赴任当初はとっても苦労します。日本ではできることが、途上国ではその国では思うようにできません。言葉も文化も違いますから、ですから多くの隊員たちはすごい悩みます。だいたいその国の生活や仕事に慣れるまでは半年ぐらいがかかると言われています。ですからその壁を越えるまで大変なんですけれども、その壁を越えてからは多くの隊員たちは生き生きとやりがいを持って活動する方が多いです。例えばスポーツの選手は筋力を鍛えるときにはウェイトトリングしますよね。腕立てしたり鉄アレ持ったり、石田先生などはよく鍛えていると思いますけれども、そうして、負荷をかけることによって筋力というのはつきますけれども、それって心も同じなのかなという気がします。すごい困難な状況を負荷がかかるんですけども、それを乗り越えたときに隊員たちは大きな自信となって持って心が たくましくなるように思います。私はそしてですね、協力隊の仕事を通じてペルーの学校で体育を担当した帰国隊員と千葉県の帰国隊員 OB 会で、出会いました。その帰国隊員が、妻です。はい、そこに座っています。そしてですね、最初のデートの時原宿だったんですけども、ここで待ち合わせをしてですね、ほとんどはですから初めて会話するようなに近いような状態ですけども、歩き出すなりですね、開口一番妻がですね、私に言った言葉が、私はクリスチャンですって言ったんですね。はっと思いました。で、私は就職して仕事中心精一杯でだったんですけども、その妻との出会いがまた再び教会に通い始めるきっかけとなりました。その後1986年7月ですが、私はケニアに赴任します。 JICA からナイロビの日本大使館に出向して、ケニアで活動する青年海外協力隊の支援や、またケニアの周辺国ソマリアであったりマラウイであったりウガンダでしたりですがへの協力を担当しました。そしてナイロビで通う教会を探しまして、当時ケニアで宣教師をしていたサオシロテロ先生、インマリエル教会の先生ですが、スワヒリ語ですごい熱いメッセージを語ってられました。サオシロ先生に相談しまして、ケニアで通う教会どこがいいでしょうかと聞きましたら、先ほどのグッドシェファーアフリカゴスペルチャーチを紹介してくださいました。そして、主日礼拝に通うようになりました。ケニアはキリスト教国ですので、日曜日になると家族揃って一番いい服着てみんなで連れ立って教会に集って礼拝、非常にアフリカの礼拝ですからケニアの礼拝賛美がすごいんです。あーっとなって で先ほど言いましたよ申し上げましたように国や文化を超えてイエス・キリストを信じてるという一点だけで兄弟姉妹としてつながってました。その国を超えて民族を超えて文化を超えたつながりの中でその喜び恵みの中で私は受洗に導かれました。私はこの教会で受洗とともにさらに大きな恵みもいただきました。それは生涯の友となるデニス・ムガボというクリスチャンと出会ったことです。彼はルワンダからの避難民でした。ナイロビに逃げてました。ある日彼の相談を受けたことがきっかけとなって難民認定を受けられないかという相談でした。国連へのですね、それがきっかけとなって、知り合いになりました。そしてその友情は現在今日までも続いています。一度この教会でデニス牧師も数年前来てですね和歌集をしたんですが、その時出てこれいられた方はご存知かもしれません。彼にはですね4人の娘さんがいます。私は2人なんですけども、私の長女と次女の名前を彼は自分の長女と次女につけてくれました。はい、その三笘ですそういうことで本当に親友で、その時のもう30数年前の出会いですけども今日までも続いています。彼は生まれた時からすでに難民でした。コンゴ民主共和国で難民として生まれました。そしてブルンジに逃げてウガンダ経由でナイロビに逃げていきました。皆さんご存知でしょうか、ルワンダでの大虐殺1994年3ヶ月で80万から100万人と言われてますが犠牲になりました。部族間の抗争と言われてます。ただこれは本当に脅威や、敵意を煽られて部族間の抗争が作られた抗争だと言われてます。それによって、多くの難民が発生しました。解放軍が来て政府が変わるんですね。抗争が収まりまして、その結果彼は30代になってようやく初めて生まれて初めて自分の祖国ルワンダに戻ることができました。そして、離散していた家族とも、再会することになります。そして戻った彼はですね何をやったかというと自分の自宅を開放して学校を作るんです。何の学校かというと孤児、抗争によってたくさんの孤児が生じました。その孤児たちを自宅に引き取って、地域社会で支援して、無償の学校教育、計算だとか言葉だとかそうした学校を開きます。その学校は今日ではですね発展して、首都のキガリから2時間ほど行ったニアンザというところなんですけどピースインターナショナルスクールという学校になって350人の生徒たちを数えてます。後ほど写真で紹介したいと思います。孤児たちだけでは今ありませんけれどもそのような大きな学校になって、あとは周辺国のコンゴやブルンジの難民の子どもも学んでいます。私は今日のタイトルですけど平和を作るものとしてデニス牧師を紹介しています。ここでルワンダの PIS を写真でもご紹介したいと思います。2016年に家族で PIS を訪問したときに撮った写真です。これがその写真です。青い屋根です。はい、次お願いします。このように校舎が並んでます。バナナの葉っぱがあります。もともとはバナナ畑、そこを切り開いて作った学校です。お願いします。教室の様子です。はい、壁画が印象的ですね。これは朝の朝礼です。350人の生徒たち、小学生です。でも中学も今度できます。次お願いします。かわいいですね。こうやっていろいろ運動などしてます。青い、ユニフォームですね。はい、どうぞ。これはおやつですね。オートミールのようなものを飲んでます。はい、お願いします。この方はですね青年海外協力隊員です。協力隊もこの学校の要請を受けて協力してまして、音楽や美術をこの隊員は指導して、教えてまして、結城さんといいます。もう日本に帰国しています。 彼女は茨城県の古河の出身です。お願いします。あ、これはですね、ちょうど家族で行った時、分かります、黒板でやってるうちの娘です、マナです。日本語をね、ちょっと急にですけども、子供たちに教えてます。はい、お願いします。あ、これ家族で撮った写真で、デニス牧師と私、それから、ベデニス牧師の隣の女性が、2つ隣が奥様、ダティーバさん、それから、長女のマナちゃん、それから、うちの娘たちと、その目の隣が、そのみちゃんです。はい、ここで出会ったんですね。お互いに名前つけたんですけど、出会ったのはここで初めて、そのみとそのみ、マナとマナが出会いました。はい、お願いします。あ、これも家族写真ですね。はい、あ、これは分かります。校舎、これはゲストハウスで難民も受け入れしてたんですけど、ブルンジのイエス・キリストです。また私の受選したグッドシェファード、アフリカ語スペーチャーじゃありませんけど、グッドシェファード、羊を抱えていますね、イエス・キリストです。次はね、あら、虹ですね、希望ので、夏って書いてます。日本とも関係あるんです。協力隊も行ってますし、近くに佐々木和幸さんという方がおられて、ずっと長くルワンダの部族和解の活動をしている、この方もクリスチャンで、神奈川県のバプテスト教会の教会員です。はい、もう長く向こうでいて、大学で今平和学を教えている方です。など日本とも関係があります。はい、次お願いします。これは表札ですね、読みますかね、ピースインターナショナルスクールで、ルワンダの国旗と日本の国旗があります。デニスさんと私です。はい、身長はだいぶ違うんですけど、ここはちょっと似てます。はい、お願いします。あ、これは本当、つい1週間ぐらい前に彼が送ってきてくれた写真なんですけども、マスクしてますね。ルワンダも今同じです。世界中同じです。でお願いします。朝ほら、こうやって日本の学校よりもしっかりしているかもしれませんね。検温チェックしてます。はい、みんなマスクを今つけてます。はい、あ、これね、こういう風景なんです、ルワンダの。とても美しい国でね、ただここも本当に部族間構成の場所でもありました。各地で犠牲になりました、大勢の方々が。でもこういう本当に綺麗な写真、風景の写真、ですけども、こういうところに住んでみたいなって気もします。ルワンダ、とても美しい国です。今アフリカの中でも最も発展している。あんな94年大虐殺がありながら、今最もアフリカでも勢いのある国となっています。民族和解が進んでます。はい、それではどうもありがとうございます。また後ほどケニアの話もしたいと思いますが、ケニアの写真も見ていただきたいと思いますが、私はですね、そのケニア駐在には中にまた出会いとして、デニスさんに加えて市橋先生、皆様よくご存知の市橋孝雄先生のご家族とも出会いました。市橋先生のお宅での家庭集会にも何度か参加しました。市橋先生は私が受選する日、1989年の受選の礼拝にも立ち会ってくださいました。市橋先生ご夫妻はナイロビのスラム、キベガレスマレスグラムというところでの子どもたちの支援活動も30年以上続けてられます。スラムの子どもたちの教育のため、幼稚園や、それから4歳から小中高の12年間の一貫教育を行うコイノニア教育センターの活動を進めていられます。コイノニア教育センターのモットーは、どんな困難な人生の中にあってもそれでも人生にイエスと言おう、人生にイエスと言おう。これがちょっと石原先生のちょっと洒落を感じますよね。イエス、イエス、キリスト、イエスと言おう。何のために生きるのかを考えるのも大切だけども、より具体的な問いは、誰のために生きるのかと市橋先生はおっしゃいます。ケニアのスラムの子どもたちのために生きる市橋先生も奥様も平和を作るものだと思います。ここでケニアのコイノニア教育センターを紹介する写真もご覧いただきたいと思います。やはり2016年に家族で訪問した時の写真です。ここは入り口ですね。教会を利用して借り上げて学校にしてました。はい、お願いします。あ、サラ先生です。一橋サラ先生、高尾先生の奥様。ちょっと見にくいですけども、黒板に貼ってあるのは、イエス様のようになろうと、ね、To be like Jesus でイエス・キリスト の性質ですね、寛容だったり愛だったり、励ましだったり、そうしたあのイエス・キリストの特性がずっとラベルに書いてあって、あのそれをみんなで目指していこうと、そういう聖書に基づくキリスト教教育を中心にしています。お願いします。ちょっとクラスを見させていただきました。いろんなクラスを見せていただきました。どうぞ。これは家内が行ったクラスですね。輪になっていろいろ話し合いをしています。はい、お願いします。はい、お願いします。あ、これは娘ですね。本当にあの国を越えて いいですね。本当に、こういう笑顔を見ると嬉しくなります。はい、これは小さいクラスですね。マナが一緒にいました。はい、これは私です。私はこの時あの日本の歌を紹介したんですね。坂本九の、見上げてごらん夜の星 を英語に直してそれを歌いました。はい、あ、これはあの全校生徒が集まるところの集会でですね、何やってるかというと2016年のテーマソングを手話を使って、紹介しました。はい、お願いします。あ、ここからちょっとスラムですね、キバガレスラム、生徒たちが通の家があるところ、スクールバスで通ってるんですけど、生徒たちの家をあの訪問させて、スラムの中に入らせていただきました。まあ、あのなかなか単独ではあまりお勧めできないんですけども、一夜先生と一緒ということで、同行させていただきました。こういうふうにですね、家並みがあります。生徒たちと一緒に帰ってます。はい、うちにおいでよってね、男の子があの手を引いてくれてます。ほら、こういうふうにね、スラムの中ですけども、あの衛生状態はよくありません。厳しい生活です。はい、あのこれ分かりますよね。こう縄跳び同じですね。子供の遊びって工夫して縄跳びして遊んでるところです。はい、このような、家がですね延々と続いてます。あのナイル部の人口ってどんどんどんどん増えてて、160万とかもっとそれ以上って言われてるんですけど、スクロープ状態で、町の中心は高層ビルなんですけど、貧富の格差が激しくて、スクロープ状にどんどんどんどんスラムが広がってます。はい、あ、これは家の中に入れていただいたところです。はい、ありがとうございます。平和を作るものとしてですね、私はあの2人の平和を作るものをとの出会いを紹介させていただきました。ルワンダのデニス牧師、それからケニアの一谷先生、平和を作るものとしてこの2人を私は思い起こします。さて、本日の奨励のタイトルの平和を作るもの、この御言葉はマタイの福音書の5章9節の御言葉です。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。この平和を作るものは幸いですという御言葉が語られた山上の説教は、マタイの福音書の5章3節から7章27節まで、実にずっと続けてイエスの言葉が長く章をまたいで綴られています。イエス・キリスト自身が群衆に語った言葉として、連続しているわけですけども、イエス様はあの宣教を開始してからガリレア全域をめぐって御国の福音を述べ伝えていきます。そして民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒していきます。そしてその評判が広まって、大勢の群衆がイエス様のもと、ご自分のもとに集まって従ってくるのをご覧になると、山に登ります。そして、人里離れた山に、入って説教されるわけですけども、この山上の説教の箇所を見ますと、 あたかも自分自身がその静かな山の上にいてイエス様のメッセージを聞いているような、そんな気持ちがしていきます。私にとって、もしかしたら皆さんもそうかもしれませんけれども、山といえば筑波山です。かつてですね、私は娘夫婦や家族で筑波山に登って、山上でこの山上の説教の箇所を聖書で読んで、共に祈ったことがあります。この箇所は、山上の説教は珠玉の御言葉の宝庫だと思いますが、 今晩私はこの五章九節、平和を作るものの御言葉を皆さんと共に分かち合いたいと思います。この聖句で注目するのは平和を作るものの作るという言葉です。英語の聖書では平和を作るものはピースメーカーズと、記されています。平和なものでも平和を守るものでもなく、平和を待ち望むものでもなく、平和を作るものとイエス様は語りました。作るとは能動的な行為、まず作ろうという意思が働いて実際に作るという行為を実践することです。平和とは何でしょうか。平和とは私たちの命と安全な暮らしが守られ、一人一人の尊厳が大切にされることだと思います。一方、私たちの世界には貧富の格差や国家間の争いをはじめ、さまざまな理不尽なことがあります。平和は待っているだけでは与えられるとは限らず、必要な時には平和を作ることが求められているのではないでしょうか。平和ではない状況、平和ではない人々がいる時に、平和を阻害する問題の所在を知って、その問題と向き合って問題を解決ということは平和を作ることです。そして平和を作るものは幸いですと主イエスは私たちに語りかけています。日本国憲法では思想及び良心の自由、信教の自由、言論表現の自由、学問の自由、今問題になってますが学問の自由、そして基本的人権、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が、掲げられています。そして憲法第12条その前半部ではこのように書かれています。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、絶えず努力するという意味ですね、不断の努力によってこれを保持しなければならないとしています。私たちの自由や基本的人権も単に与えられて享受しているだけではなくて、この尊い自由と人権を守るために私たちに不断の努力、絶えず努力することが求められています。このことは平和を作るという能動的な行為とも通じるように思います。平和とはあるものではなく作るものなのかもしれません。現在自国第一主義や国と国との対立や脅威を煽る動きが世界にあります。日本でも中国や北朝鮮の脅威が声高に叫ばれることがあります。どこかの国から攻撃されたらどうするのかという声も聞きます。しかし私はこうした他国の脅威が叫ばれるときにはプロレスのことを思い浮かぶんです。皆さんはプロレスのテレビ中継見たことありますか。最近はあまり中継しないので見たことがない方もおられるかもしれません。プロレスではですね、多くの場合正義の味方と悪役が登場します。そして最初は悪役がですね、卑怯な手段を使って椅子を持ち上げて叩いたりですね、卑怯なことを やっつけるんですけど、正義の味方を。最後は正義の味方が勝つんです。そして観客が喜ぶんですね。はい、ちょっとすみません、お世話になってきてましたちょっと時間オーバーするかもしれませんがお許しください。そしてこうしたパターンが多いように思います。レスラーはリングの上では敵同士なんですけど、リングから降りると実は仲間だったりします。プロレスには悪役が必要なんです。なのです、単純な見方かもしれませんが、国と国の対立を煽るのも私はこのプロレスの手法と共通しているように思います。為政者は特定の国家を悪役に仕立てることで、あたかもどこかの国が攻めてくるような印象を高め、軍事力を強化することを正当化したり、その軍事力を背景に国内の民衆や多民族の人権を抑圧することがあるのではないでしょうか。それはまた悪役とされる相手の国家の為政者においても同様で、その対立する国を悪役にして自国の軍備を増強する根拠として利用しているように思われます。一見対立しているかのような国家同士はお互いが相手を悪役にして 自国の軍事力を高める口実として相手を利用している点では利害関係が一致していて、あたかもプロレスの興行もわされるんです。平和の対極にあるもの、それは対立、分断、暴力、争い、その最たるものは戦争です。人を殺すことが正当化される狂った世界です。こんなありえない狂気がつい75年前に私たちの国にもありました。そして多くの国々に迷惑をかけました。そして現在も世界のどこかで紛争、戦闘が続いています。一体なぜこんな理不尽なことがいつまでも続いているんでしょうか。多くの国家は相手国から攻められないように、また万が一攻められても自衛できるように軍事力を強化して軍事の抑止力を進歩しています。日本も例外ではありません。世界で唯一の戦争による原爆被爆国でありながら、米軍のアメリカ軍の核兵器の抑止力を阻害するからといって、私たちの国はもう50カ国以上も調印して批准している核兵器廃絶のための核兵器禁止条約に調印していません。一体軍事の抑止力というのは本当に正しいんでしょうか。戦闘機や戦車や核兵器が戦争を抑止して安全を担保保障しているんでしょうか。近現代の歴史を変えてみると、ほとんど全てと言っても言い過ぎじゃないと思いますが、国家間の戦争は自衛の名のもとに、自国および自国民の平和の名のもとに起こされています。自国民の命安全を守るため、自国の国益を守るため、多くの戦争が起こされてきました。なぜでしょうか。さまざまな要因があると思いますが、相手国の脅威、それも軍事的な脅威があるからです。相手国の脅威から自国を守るために、さらに相手より上回る軍事力を持とうとする、その繰り返しです。多くの国家は軍事の抑止力を是認しています、認めています。では聖書はこの点に関してどのようなメッセージを私たちに発しているでしょうか。イエス・キリストが弟子たちと最後の晩餐を共にしてオリーブ山に行き、ゲッセマネで祈りをされた後のことです。イエス様を捕まえようと祭司長たちに差し向けられた剣や棒を手にした大勢の群衆が迫ってきたとき、イエス様を守ろうと弟子の一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかって、その耳を切り落とします。その時イエスが弟子をいさめた言葉がマタイの福音書26章52節に記されています。その時イエスは彼に言われた、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。またルカの福音書、ルカの福音書22章51節では、この同じ状況の箇所で次のように記されています。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。なんと自分自身を襲った相手の傷を癒したんです。イエス・キリストは自分自身が捉えようとしている危機的状況の土壇場で、弟子たちに、そして私たちに、剣を取る者は皆剣で滅びますと語っています。剣は武器、兵器です。現代で言えば陸海空の軍事力です。また旧約聖書のイザヤ書2章4節の御言葉は次のように記されています。イザヤ書2章4節、主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。同じ御言葉は御箇所4章3節にも記されています。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。このイザヤ書の御言葉はニューヨークの国連本部の広場の壁に刻まれています。こういう文章ですね。 They shall beat their swords into plowshares and their shields into plowing fork. Nations shall not lift up sword against nation. Neither shall they run war anymore. Isaiah です。はい、これが国連の、広場に刻まれています。この御言葉です。私たちの現実の世界では軍事の抑止力が是認されていて、 銃を所有して銃で身を守ることが正当化されているような社会もあります。しかしイザヤ書と御箇所のこの御言葉が主の御心だと信じます。イエス・キリストの剣を元に収めなさいの御言葉を守りたいと願います。私たち土浦恵み教会の理念は、聖書信仰に立ち豊かな福音に生きる、グローバルな誰でも聞こえる地域に輝く教会、これが私たちの、理念です。このグローバルなという理念は、いかなる民族文化国籍にあってもイエス・キリストの福音を信じる者は救われるということは国際的全人類的であるということです。たとえ国家と国家が時に対立して意図的に対立を煽られようとしても、民衆と民衆同士は国家や民族の違いを超えて理解し合って友人となります。国家と国家の枠を超えた民衆と民衆のつながりが真の平和への希望を示しています。そして国や民族文化の違いを超えてイエス・キリストの十字架の贖いによる救いを信じるという根源的な点で共通しているクリスチャン同士の国を超えたつながりに人類の希望を見出します。この観点からも韓国手番教会と土浦恵み教会とのコイノニア、神の家族の交わりは主にあって何と恵まれ祝福されたたといつながりであるかと思います。エペソ人への手紙には次のような御言葉が書かれています。エペソの2章14節から16節ですが、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。国と国が対立したり国家間の脅威が煽られるような時代にあっても、私たちはキリストこそ平和の御言葉に立って諦めないで共に平和を作るものとして歩んでいきたいと願います。私にはそんな賜物のない、平和を作ることはできないと、そんな力ないと思いがちですけれども、自分も知らない自分の賜物を一人一人が持っていると思います。平和を作ることは何も世界平和に貢献することに限りません。人と人の間の平和、身近な誰かの役に立つこと、それを行うことも平和を作ることであると思います。イエス・キリストを信じる者には主イエスが共におられるので、いつかどこかで皆さんが持っている、お一人お一人持っているその賜物が平和を作るために主にあって用いられることがきっとあるはずです。最後に、そうした自分でも気づかない、まだ見えてない自分自身の可能性について書いた眉間の我という詩をご紹介します。眉間の我とは、まだ見えていない自分という意味です。この詩は安住徳也さんという方の詩集、一人のためにという詩集に載っている詩です。この詩集の中には後ろ姿という詩もあります。語る人たっとし、語るとも知らで、体で語る人さらにたっとし、導く人たっとし、導くとも知らで、後ろ姿で導く人さらにたっとし、という詩なんですけど、この詩は青年海外協力隊の長野県駒ヶ根の訓練所にある、行動の正面にかけている詩です。で、私はこの詩を書いた人が誰かなと思って調べたら、安住徳也さんという詩で方で、岡山や栃木の県知事もされた方なんですけど、知事をしたことよりも私はこの詩を書いたことによってこの方のことをすごい尊敬しています。この方の息子さんが、山形の独立学園 の校長をされていた安住力也先生、ここの教会にも2011年に来られて教育講演権をされました。独立学園も教育方針も平和を作る人というのが教育方針の中にあります。すみません、その安住徳也さんが書かれた詩です。眉間の我、ちょっと読みたいと思います。眉間の我、人間飢饉、春が帰り麦が伸びても 人間は成長から置き去られた。今日も新しい太陽が昇ってきたのに、人間の眉間の我は痩せしおれて眠っている宗家の犬だ。そして全世界が叫んでいる、人物が足りないと。若い時代に人の数いたずらに多くして、人材資源の不定だ、底をついてるって意味ですね、不定だ、人間の基金だ、それは当然だ。眉間の我の根本として居眠る限り、眉間の我の眉間のまま死にゆく限り、痛ましい人間基金が永久に人の世を暗くする。見よ、見直せ、太陽が新しく昇ってくる。万物は流転し、古い価値は古靴とともに捨てられる。今眉間の若い主人公よ、お前の眉間の我をなぜもっといたわらないのだ。天から授かった秘蔵子をなぜいつまでも眠らせておくのだ。世界が待っている。人間基金の世界中が待ち焦がれているよ。お前の眉間の我の成長、お前の眉間のお前の威勢のいい登場、こういう詩です。私たちは誰もが平和を作るものとなる力を内に秘めています。私たちは自分の力ではたとえできなくても、平和の君であるイエス・キリストが共におられるので、主イエスが私たちを平和を作るものとして励まし用いてくださるからです。平和を作るものとなって、みんなでこの世界で平和を作るために力を合わせていきましょう。お祈りします。恵み深い天の神様、尊き皆を賛美します。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。イエス様の語りかけを感謝します。そしてこの語りかけに応答していきたいと願います。私たちは時に過ちを犯す弱いものですが、イエス様が共におられるので、自分の力ではできなくとも、イエス様が私たちを励まし用いてくださることを感謝します。どうか私たちの身近な人々のために、また問題を抱えるこの社会のために、平和を作るものとして私たちを励まし用いてください。平和の君、主イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。
言葉に応答していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。キリストこそ平和を賛美していきましょう。
こそ平和、私たちの平和、キリストこそ平和、私たちの平和。
オープン礼拝の最後にワンボイスを心を合わせて歌っていきましょう。 これにてオープン礼拝を終わりにします。